Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか。当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。3月も後半に入ってきましたね。入園入学なんか控えたお母さんたちはね、まさに、気持ちもそわそわ、準備もそわそわみたいな感じかななんて思うんですけれども、お子さんもねそわそわしてきますよね。うちの次女なんかはね、もう5年生にもなっているんですけれども、次6年生っていうことでね、春休みが近づくにつれてそわそわそわそわしております。で、貧乏ゆすりなんかが始まったりね、普段しないのに貧乏ゆすりしてたりしてますね。あ、なんかいろいろ考えたり不安なことがあるんだろうななんて思っています。そういう時はね、私なんか家にねちっちゃいトランポリンがあるので、飛んどけばみたいに言うんですけどね。そしたらね、こうわーってこう5分ぐらい続けて飛んですっきりしてるみたいなこともあるみたいですよ。で、貧乏ゆすりとか爪を噛んだりとかっていうね、ストレスのサインだっていうのは聞いたことがある方いらっしゃるかもしれませんね。今日はね、ちょっとそのことについてね、後でお話しできればなって思っています。ご準備ね、いろいろ大変なこともあるかもしれないし、不安なこともお母さんだってあると思いますけれども、ぜひね親子で、なんていうのかな、気楽に過ごしてもらえたらななんていう風に思います。では今日も30分どうぞよろしくお願いします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。I stand at your gate and a song.今日から実践できるママが笑顔になるヒント。ねえ、新しい生活、4月から新学期って思えば思うほどに不安が募ったりね、大丈夫かななんていうこと、大人でもねあると思うんですよ。で、小さいお子さんならなおさらだななんていうところあるんですけれども、4月に入ってからもね、ちょっと気をつけてみておくと、そういうところに慣れるのが難しいなっていう風に感じているお子さんにも2種類あるんですよね。で、1つは すごく分かりやすい。だから教室に入れないって言って泣いちゃったりとか、幼稚園行きたくない、お母さんといたいみたいな風に家を出る時にね、ちょっとぐずったりとか、そういうことで不安が大きいんだなっていうことが分かりやすいんですけれども、もう一つのタイプといいますかね、ちょっとこれがね、見えにくい子がいます。で、不安に思ってるっていうことが見えにくい子ってね、比較的本人の性格がね、しっかりしていたいっていう性格の子、ね、できることが人よりそもそも多かったりとか、ちょっと頭の回転が早かったりとかして、みんなにこの子できる子っていう風に思われてる子っていうのがね、いると思うんですけど、そういう子って案外不安を口に出せないんですね。周りの期待に応えたくて、ちゃんとしてるし、できるし、できるって思ってもらいたいし、自分もできていたい。だから不安なんだよね、大丈夫かなとか、私これできないかもしれない、俺これ苦手みたいなことを口に出せないんですよね。できないことがあるっていうふうに思われたくないんですよね。でそうすると自分の気持ちの中だけで不安を抱えちゃうので、周りで見てて分かりにくいんですよ。でお母さんもちょっとすごくよく観察しないと分からなかったり、まあ、してや先生とかね、お友達なんかにはそういうとこ出さないから、すごくね、本当はすごい今不安定になってるんだなっていうのがつかみづらいっていう場合があります。でそういう子たちの、特徴として、不安が体に出るっていうのがねすごくあるんです。さっきの冒頭でも言ってましたけど、貧乏ゆすりとか爪を噛んだりとか、あとね、何があるかな、こう立ったり座ったりが激しくなったりとか、で普段しないような落ち着きのない行動っていうのをわーっとし始めることがありますね。でお母さんは多分見てたらそういう行動が増えたっていうのはわかると思うので、そういう時はね、ぜひね、行儀が悪いから貧乏ゆすりやめなさいとかね、爪ばっかり噛まないでっていうんじゃなくて、今ちょっとストレス抱えてるんだなっていうふうに思ってあげてほしいんですね。でそのストレス抱えてるんだなっていうふうに思われた時に何をするかっていう話なんですけど、まず第一に運動ですうちの次女にトランポリンで飛んどけって言ってますって言ったんですけど、運動させてあげてください。公園走り回るとかね、そういうことでもいいので、精神的なストレスっていうのは体を動かして発散することができるっていうのはもう分かってるんですよね。なのでね、運動しっかりさせてあげて、あとはお母さんがねぎゅーって毎日ね抱っこしてあげるなり、して自信をつけてあげるっていうかね、安心させてあげる、それが一番です。何があってもやっぱりお母さんがそばにいてくれるっていう安心感がね、子供にとっては大事なので、なので不安がね、貧乏ゆすりなんかに出る子には、第一に運動と第二に抱っこっていうことでね、対処してあげてください。だんだん変わると思います。はい、ではここで今週の1曲です。イブでカイカイキタン。
ウソムソン人を罠に強制し、正人が刃物の手みたいだ。巨神高い命宿、シャドウはパッパラパン、中身なきにゃ寄せる期待、不平等な人生、才能もない大浪費日常が、もし平等に没個性たどる気を僕に居場所などないから、夢のはずまで泣いてないで、どんな顔すればいいか分かってるだけど、まだ答えてくれよ。闇を払って、闇を払って、夜の帳が降りたら愛して回る感情線、誰ごとなどは吐き捨てやがる。まだ止めないで、まだ止めないで、誰よりも辿ってある街に丸る思考の正体を今はただ、呪い呪われた僕の未来を想像して、走って転んで消えない痛みでいけば、世界が待ってるこの一瞬を。 敵感情が狙いでいく爆破順々に従った結果の罰視線確かない I need joke 声も出せないまま悪屈な誓いの泣き焼き役をある呪術なぎなくの果てまでも極楽往生現実決定ないで命を投げ出さないでうちの脆さに浸ってどんな顔すればいいかわかんないよ今はただ答えてくれよ五条は大天五条は大天不確かな声を紡ぐアイデアそうさせて回る感情線その先に今立ち上がれてただ追いかけてただ追いかけて誰よりも強くありたいこれが君の運命する今はただこの未来夜のとこに深く深く落ち込んで学校に見えたかいこれが今の僕なんだ何者にもなれないだけの屍た笑いを目の前の全てから逃げることさえやめたイメージを繰り返し想像の先を行けた闇を払って闇を払って夜の隣愛化して回る感情線ダメ事などは吐き捨ていけたまだ止めないでまだ止めないで誰よりも辿り着く街に生まれしこの存在を今はただ呪い呪われた僕の未来を想像して走って転んで言えない痛んでいては世界が待ってるこの一瞬を
では、今週の素敵なゲストをご紹介します。京都府宇治市でご活動中のワクワク感で貢献できる子を育てる英会話教室アールズイングリッシュの福島涼子さんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。宇治の方で英会話のお教室をしてらっしゃるんですね。
はい、そうなんです、
うんうん。お子さん対象？ですか？
そうですね。まあ、5歳、年長さんですね。年長さんぐらいから、今、高校生ぐらい、あと一部大人の方、レベルによってお受けしてるんですけども。
あ、そうなんですね。
はい。
はいはいはい。そっか。で、今、ご紹介の中で、ワクワク感で貢献できるって、
はい。
おっしゃってたっていうか、はい、ご紹介したんですけど、
はい、
具体的にどういう意味なのか教えてもらってもいいですか？
そうですね、
すごい楽しそうなイメージはあるんですけど。
そうなんですよ、やっぱり仕事をすることって社会に貢献するっていうことですよね。やっぱり社会に貢献するためにはその自分の好きなこととか、うん、もうウキウキワクワクするようなことで、はい、将来もう今いる子どもたちがみんな貢献できたら、うん、もうものすごい素晴らしい世界だなって私は思っていて、その子供、そうなんですよ。その子供たちのワクワク感を忘れずにずっと持っていてほしいなと、そういう思いを伝えたいって思いで、この英会話教室をやらせてもらっています。
あ、なるほどね。確かにね、うん、貢献とか、うん、今社会に役立つとか言葉ではよくあるけど、うん、それを楽しみながらできるってことですか？
うんうん、もうそれってやっぱり生きている中で一番、うん、一番素敵なことなんじゃないかなって私は思ってるんですよね。
で、あれなんですか、それをでも英会話教室を通じてやりたい、
はい、
その子供さんをのそういう気持ちを育てたい、はい、
そうなんです。なぜなら私のワクワクってやっぱ英語を教えるところから出てきているので、私自身もこのワクワクで社会に貢献できたらなっていうふうな思いがあります、う
ん、なるほどね、面白いですね。そうかそうか。だからそのワクワク感を伝えたくてやるのに、自分がワクワクできることでないとね、
そうなんです、そうなんです。
なるほどなるほど。どうですか、その、うん、通ってらっしゃる、例えばそういうどうするんですか、そのワクワクしてもらうために。
あ、 そうですね、やっぱり自分のことを知るっていうところから生徒さんには始めてもらいたいなと思ってて、うん、
はい、
その自分が何をした時に一番ワクワクするのかとか、うんうん、そういうのを英語を教えることを通してちょっと自分と向き合ってもらう時間なんかをちょっと英会教室の中で取り入れたりとか、それをまた英語でどうやって表現するのかっていうのを、まあ、教えながら一緒に、はい、ワクワク感も英語スキルも伸ばせていけたらなっていうふうに思ってます。
あ、だからその、はい、お教室のレッスンの中でそういう、うん、例えばワークをしたり、
はい、
質問をしたりみたいな感じですか？
そうですね、そういうのをちょっと取り入れていきたいなと思ってます。はい、
ちっちゃい子でもそういうのできるんですか？
逆にね、ちっちゃい子の方が簡単だと思うんですよ、うん、はい、大人になるとなんかいろんなね経験とか、やっぱり今キッズコーチング私も学ばせていただいているのでうん、うん、性格っていうのはやっぱ変わっていきますよね、経験とか環境で。
そうですね、うんうん、
でも子供の頃ってやっぱ純粋に何が好きで何が嫌いなのかっていうのは分かりやすい時期なのかなと思っているので、大人よりは、はい、分かりやすいかなと思います。
うんうんうんうん、じゃあそういうそのそっかそうかもね、大人になるとね、うん、いろんな忖度が
そうなんですよね周りを気にしたり ね,
ね
そう周りに合わせなきゃみたいなのがやっぱ出てくるじゃないですか、うん、もうそんなの取っ払って純粋に好きなものに目を向けてもらえたらなと思ってます、
うん、はい、あ、なるほどね。でそれをそういう気持ちっていうか、そのそういう向き合い方とかを小さいうちにそうやってこういうことがワクワクするんだっていうのを出してもらってれば、うん、確かにね、
うんうん、そう、そうなんですよ。それをちょっと習慣づけてもらったら、ちょっと大きくなってきても、うん、はい、なんか自然にそういう風なのが外に出せるというか、自分の意見を言えたりだとか、できるんじゃないかなって思ってますね。
なるほどね。どうしてそういう、なんだろう、そういうのが大事って思うところにたどり着いたとか聞いてもいいですか？
うん、あ、はい。実は私、去年まで10年強、会社員、はい、普通の会社員をやってたんですけど、
はいはい、
まあ、その中で海外営業部っていうところに所属をしてまして、
はい、
外国の方、まあ、特に私インドを担当してたんですけども、うんうんうん、外国の方とこうお話ししたりとか議論したりだとかする場があったんですね、うんうん、
はい、
でやっぱインド人っていうのは、
はい、
その教育の中で反論するために、うん、教育されてきてるんですよ。うん、なので、
はいはい、相手の意見に対してってことですか？はい、
そうです、そうです。はいはいはい、だからね、でも日本人ってなんかこう周りと同調して生きるのがいいみたいな、うん、良しとされてるような文化があるじゃないですか。
はいはい、
だからこうグローバルなこの舞台に立った時にどうしてもやっぱりこう意見が言えなかったりだとか、
うん、
こうするんですよね、
うんうんうん、
だからなんか日本人でいるだけでなんか不利な立場になってしまうってその時ものすごく感じて、
へー、うん、あれなんですか、こうやっぱりこう弱くなる、弱くなるっていうかこう、
うん、
相手に合わせちゃう、ついつい、
そう、合わせてしまうし、
強く言われると反論できなかったり、
はい、で結局自分が何を言いたいかっていうのもなんか分からなくなっちゃったりするんですよ、その相手がこう言ってくることによって。
なるほど、相手の意見を聞いてるうちに、
そうそうそう、そうなんですよね。だからなんかこう自分がどう思ってるのかとか、うんうん、どう感じてるのかっていうのをもっと普段から、言葉にするっていうことをもっと練習しないと、うん、日本人ってこのままいくとどんどん不利になっていくなと、うんうん、グローバルな世界で全然活躍できなくなっちゃうなって感じたんですよね。
なるほどね。
だったらちょっと子供の頃からそういうきっかけを与えてあげて、うん、そしたらもっと将来子供たちのなんていうんですか、選択肢がもっと広がるんじゃないかっていうふうに気づいて、はいはい、ちょっと一歩踏み出してみようかなっていうふうに思いました。ちょっと長くなりましたけど、
いえいえとんでもないですよなんでも、はい、そっか、そうですね。だからそれ日本の良さでもあるけれど、
そうそうそうなんですよ、良さでもあるんですけど、でもうん、同調するばかりがいいことではないこともあるんですよね。
うん、喧嘩しないで自分の意見が言えるっていうの大事ですよね。
うんうんうん、そう、そうなんです。
大事ですよね。
認めた上でってことですよね。
うんうん、そうですね。だからその 何でもこうそうねそうねじゃなくてってことですね、
うんうんうん、そうですそうです。自分の思いを大切にして相手の思いも大切にするみたいな、うん、認め合える調和の世界みたいなのが、うんまあ、作れたらいいなっていうふうに思ってます。
なるほどね。じゃあそういうバリキャリーだったところから、う
ん、バリキャリーでもないですけど ね、
ねいやいやいやもう十分なあのねもうご活躍されてたところからそっか、それでそのなんていうのかな、そう思った時に目を向けたのが小さな子供っていうことだったっていうことですか、
うんうんうん、なんかね大人になって自分のことを知るって結構しんどいなって思ったんですよ。私もこう一歩踏み出すために自分自身のコーチングを受けたんですけど、うん
はいはいはい、
自分と向き合うってこんなにもしんどいものなのかとその時感じたわけですよ、
うんうんうん、
でこういうことをまあ、子供の頃から自然とやってれば、
はい、
多分大人になってこんなしんどい思いすることないんじゃないかなって思ったのが、はい、子供からやりたいなと思ったきっかけですね。
しんどかったんですか？
しんどかったというか分かってるようで分かってなかった。
あ、自分のことを、
はいはい、っていうことに気づきました。
あ、でも確かにな、なんかこう、うん、人には言ってない自分があるもんって思っていてもそれを、
うんうんうん、
多分言葉に出すっていう習慣がないからどうしたらいいのか分かんなくなるのかな。
そうなんですよ。なんか
なるほどね、
こうしたいって思ってるはずやけどほんまにそうなんかなって考え出したらなんかどんどんどんどん自分が分からなくなって迷路、ずっと迷路みたいな。
あ、そうだね。まあ、でも確かにそうかもしれない。こう大人になって突然、うん、例えば自分あの習慣を変えるとか、
はい、
考え方を変えるとか、
うんうん、
めちゃめちゃ難しいですもんね。
そうなんですよね、
うんうんうん、
そうだから子どもの頃からそれができてたら、
うん、
もっと楽に生きられてたんじゃないかなって思ったりするんですよね。
うん、でやっぱりじゃあそういう小さいうちからそういうこうなんていうのかな、うんうんうん、こう自分を持つというか自分の意見を素直に出したりとか、うんうん、楽しいことを楽しいと感じられる、
はい、
うんうんうん、人になってほしいなっていうのがそういうお子さんのそうですね。ところから始める。
そうですよね。
なるほどなるほど。すごいなんかさっきからインドの話に私めちゃめちゃ。
インドはね面白い国ですよね。
ねなかなかそうですね。そっかそっか。やっぱりそういう主張がはっきりしてる。
うん、はっきりしてますね。うん、もう全部自分の意見を言わないと気が済まないというか。
あ、なるほど。だからこう、まあ、打ち負かすというよりは自分はこうなんですっていう主張を曲げないっていうことなんですね。
う
ん、
そうそうそうですそうです、うんうんうんうん、そうです。
なるほど、
ね。でもそれは悪いことではないんですよね。
ないないない。
うんうんうん、
まあ、結構そうですよね。うんうん、まあ激しさは分かんないけど欧米って比較的そうじゃないですか、
うんうんうん、そうですね。
相手に合わせるよりも自分はこう思いますっていうことを主張する文化だから、
でもそれが多分あるからなんかね欧米は自己肯定感が高いとか言うじゃないですか。あ、日本の子は肯定感が低いみたいな
日本人自己否定から入りますもんね、
う
ん
う
ん、
そうそう自信がないみたいな日本の子はね、
もったいない、
うん、そうもったいないんですよ、うんうんうん、もっと言えたらもっと世界が広がるのにって思っちゃうんですよね。
なるほど。じゃあそういう思いを持ってじゃあ小さい子に、まあ、接するツールとして英語を使っている、う
んうん、はい、
っていうことですね。
そうですそうです、
レッスンはどんな感じなんで、どんな感じだから、うんうん、あの何分とかちっちゃい子向けだと、はい、
ちっちゃい子向けだと、年長さんは40分なんですけど、
はいはいはい、
小学生から60分、
うん、
で、まあ、中高生ぐらいになったら90分、あの学校の勉強もしたいという子であれば90分のものもあります。
あ、なるほど。じゃあその中、はい、その中でその子に合わせて組んでる感じですか？
組んでます。で、あのテキストとかも、まあ、自分でその海外の出版社とかのテキストを自分で選んで、
はい、
あのその子に合ったものを選ぶようにしています。
え、じゃあもう完全にカスタマイズなんですね。
カスタマイズです。
すごい。ただ、ま
あ、あ、でもまあ私の、まあ、教えやすいテキストとかは一応、まあ、ある程度あるんですけど、うんうんうん、まあ、その中から選ぶようにしていますね。合うように。
え、じゃあマンツーマンってことですか？
マンツーマンです、基本は。
ちっちゃい子も？
ちっちゃい子はそうですね、マックス3人までだったらグループ OK にしています、
う
ん
う
ん
う
ん、今の。
なるほどね。あ、でもそういう少人数だったらケアも手厚いし、はい、やりやすいですよね。
そうなんですよ。その方が意見を引き出せやすいかなと思っていますね。
なるほど。で、それは今オンラインとかもされてらっしゃるんですか？
あ、はい、それが、これから今考えてるところなんですけど。
考えてるところ、
はいはい、はい、もうすぐ1人目がスタートするところでして、で、ね、はい、ちょっとデジタル教材とか。じゃあもうスタートするんですね。もうすぐスタートします、うんうんうん、でデジタル教材とかも取り入れてやっていこうかなと思っています。
わかりました。すごいね、はい、じゃあそういう感じで楽しさを大事にしながら、お子さんにね英会話を教えてくださるってことですよね、
はい、そうですね、
はい、まあ、拠点は宇治、京都府の宇治だけれども、オンラインもだから開始されるから、はい、別に遠い、
全然問題ないですね、
うん、大丈夫ですね。
はい、はい、
わかりました。じゃあすごいね、今のお話聞いていただいて、ちょっと福島さんに興味あるわとか、どんな方かななんて思った方が、どうやって、うんうん、はい、検索したらたどり着きますか？
あ、はい、今ブログを立ち上げてまして、はい、アメーバブログなんですけども、
はい、
Earls Englishうじで検索していただいたら、すぐ出てくるかなと思いますので、
はい、Earls Englishはもう普通に英語で書けばいいんですね、はい、
英語で書いていただいて、はい、漢字でうじで、
はい、わかりました。宇治市のうじ、
はい、
わかりました。じゃあぜひね、ご興味持たれた方は、はい、Earls Englishうじということで、はいはい、検索してみてください。すごいね、笑顔もね、なんかお見せできないのがもったいないぐらいの、いや、いい笑顔だなって思ったんですけど、
ありがとうございます。
すごいね、明るい方なのでね、お子さんもね、入っていきやすいかと思います。
お待ちしてます。
はい、じゃあね、はい、ぜひお願いします。じゃあね、ちょっと一つだけね、伺いたいんですけども、端的に、はい、私、これをやったら笑顔でいられるんです、うん、みたいなヒントはありますか？
そうですね、まあ子供を育ててるとやっぱりいろんなとこがね目についてくると思うんですよ、
うんうんうんうん、
で今まで会社員時代は、まあ、その目についたところを全部注意してたんですけどね、
はいはい、
キッズコーチングを学んで、うん、まあ、それぞれ子供にはその発達する過程があると、
はい、
順番があるんだよってことを学ばしてもらいました、
う
ん、
はい、
なので今その自分の子供はどの段階にいて、うん、どういう発達を、習得するべきステージにいるのかっていうのを、うんうんうん、自分でちゃんと把握して、とりあえずそこに注力する、うんうん、っていうのがいいのかなというふうに思います。うんうんうん、で、まあ、その他のとこは目をつぶる。
今何を学んでるのかなっていうことだけに。
そう、何を伸ばさないといけないのかっていうところだけ、うん、そこだけ見るっていうのをしてると、ちょっと笑顔が増えるかなと思いました。
そうですね。わかりました。時には、だからそれ以外のことはガミガミ言わないってことですね。
そうです、そうです。うん、
はい、わかりました。じゃあ、うん、もしね、キッズコーチングのこともね、教えてくださると思うので、うん、もし興味ある方は、ぜひ、はい、検索してみてください。はい。はい、では、本日のゲストは、京都府宇治市から、お越しいただきました。ワクワク感で貢献できる子を育てる英会話教室、Earls English の福島涼子さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
When your legs don't work like they used to before.
And I can't see FM ギグマスミンの笑顔整頓カフェ。
Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?
さあ、今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。ね、ワクワク感を大事にしたいんですっておっしゃってました。やっぱりね、ワクワクって大事じゃないですか。本当に私そう思います。自分が ワクワクできることをずっとしていたいし、自分の子供にもやっぱり自分がワクワクできることをやっていってほしいですよね、将来にわたって、なんか習い事だけじゃなくてね、お仕事とかもね、ワクワクすることができれば多少ね辛いことがあっても楽しくできると思うんですよね。はい、今日も何か一つでも皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。While you are the one with all the strength.